はい、傘。折りたたみじゃ少し濡れちゃうでしょ。梅雨の時期に来るなんて、雨が降るに決まってんじゃん、旦那様。ま、それも狙ってのことなのかわかんないけどさ。まあ、こういう時期だからさ。外で何やるとすることもできないし。ひとまずは、お宿に行こっか。って、荷物全然ないじゃん。手ぶら？へえ、気の身気のままね。いいじゃん。旅行は計画立ててバチッとするのもいいけど、気分気分で何にも縛られずに行動することが醍醐味。だと、私は思う。立ち話してもしょうがないから、行こっか。道順は…って、言わなくてもわかるよね。こりゃ、お迎えしなくても別によかったか。なんてね。梅雨に入るとさ、雨が嫌だからってテルテル坊主作って神様にお願いしたりとか、小さい頃よくしてたな。旦那様はそういう経験ない？元気いっぱい外に出て遊び回るほどのエネルギーが満ち満ちてたね。今ではこんな感じ。外に出るのが億劫で、雨になると雨だからと理由をつけられる。自分の中でそれだからしょうがないと理由をつけられることによって、罪悪感を消しつつサボれる。そんな嫌な大人になっちゃったね。今日は、そうだな。旦那様と一緒なら、お仕事って気分はあんまりないかな。もちろん、いい意味でね。気は抜いてないけど、抜けてるのと変わらないというか。そこにいるのが当たり前になると、そういう気の使い方になるじゃん。旦那様は、すでにその枠にすっぽり入っちゃってるわけ。いいことだよ。とってもいいこと。多少の緊張もあった方が、とは思うんだけど。旦那様も、なんかそういう関係を望んでる気がしてるし。言わなくていいから。私が勝手に考えてることだからね。こんな天気だから、今日はお宿で過ごすことになるけど、お話しすることは、実はまあまあそれなりにあったり。意外でしょ？親しくなっちゃうとさ、あんなことやこんなこと、他愛のない中身のない話、そんなどうでもいい些細なことでも伝えたくなるんだよね。世間話の延長ってやつになるのかな。自分のことをもっと知ってほしいって気分。それだそれ、そういう感じ。旦那様も お宿のいろんな子から聞いてるでしょ。何って、あの子たちのいろんなこと。いいんじゃないかな。私もそうなっちゃってるし。それとも真面目に雨で一度洗い流して最初みたいな関係にしてみる？逆に新鮮さを味わえるかもよ。冗談。それやっちゃうとね、多分我慢できずに途中で吹き出しちゃう。私たち何やってんだろうねっておかしくなっちゃう。例えばそうだな、私の場合はお迎えすることはあってもお話はすごく説明的なことしか言わなくなるかも。それにお宿についてもそのままかな。旦那様の場合はさ、宿の子たちからお話聞いてたから、初対面でもなかなかずいずい言ってたし。そういう私をお望みかな。試してみる？慣れると別のシチュエーションに憧れを持ったりとかしたくなるじゃん。そういうのあんのかなーって。特にないか。受け身だね。でもそこがいいところ。宿に着いた。時間が短く感じちゃうね。それじゃ、今回もありきたりで普段通り、けれども少し強引におもてなしさせてもらおうかな。挨拶も普段通りだけど、ちょっと違う感じで。
いらっしゃいませ、旦那様。ようこそおいでくださいました。今宵はどうぞごゆっくりなさってくださいね。
しとしと降る雨じゃなくて、結構強めだね。こりゃあ、アジサイを見に行くのはちょっと無理かな。風情も何もあったもんじゃない。裏山にさ、綺麗なアジサイを見られるところがあるんだ。そこをどうせならって電話もらった時から考えてたんだけどね。うまくいかないや。ま、こういう時もある。そうだね。まずは恒例行事だけど、耳かきでもしながら考えようか。久しぶりじゃない？私が旦那様を耳かきするのって。大丈夫、腕は鈍ってないよ。ま、鈍るようなもんでもないけどね、耳かきって。そんじゃ、早速私の膝にどうぞ、旦那様。
ほんと久しぶりだね、旦那様を膝の上に乗せるのって。前に会った時は年末でさ、ちょっと大胆にいろいろやっちゃったからね。 ああいう少し勢いに任せた行為もいいけど、今日はそういう気分じゃないから。しっぽり考えつつ、お楽しみは後ほどってね。暇つぶし。屋内でも外でも何か道具があればいろんな暇つぶしができるんだけど、肝心の道具がないとなかなかどうしてうまくできない。今みたいにね。私はさ、あんまり気の利く人じゃないから、何もないところにポツンと置かれると何すればいいのかってなっちゃうんだ。これがまた厄介でね。旦那様にはこうしてお話でつなぐことができてるけど、そうじゃない時の方が多いし、上辺だけの会話ってのがどうにもこうにもしっくりこなくってさ。耳心地のいい言葉を並べて接待するってのに慣れた時に、自分を見失いそうになって少し怖いんだよね。あと単純に相手を騙してる感じがするのが、いや、そういうわけで長年お宿に勤めさせてもらってるけど、ただ一緒に会話がしたいとか食事がしたいとか景色を眺めたいだとか、そういうことはほとんど言われたことがない。自分から進んで提案することはごくまれかな。旦那様相手には全然まれじゃないね。どちらかというと普通か。不思議だ。変な魅力があるね、旦那様はさ。二人だけの空間でも苦じゃないってこと。今更感あるけどさ、言葉にして伝えるのって重要かなって柄にもないなって思ってるな。それが狙い。ざっくばらんで大胆な子は実は繊細でけなげだったって、なかなか燃えると思わない？弱さをさらすと、その人のことをもっと好きになるって言うしね。ま、さっきの一連の流れは半分嘘が含まれてるので、話半分で頭の隅にでも置いといて。私のことをなかなかわかるようでわからないでしょ。それが目的。 で、この後何しようか。耳かきの後、せっかく綺麗にしてるのに汚すのもね。逆に綺麗にしたからこそ汚したいか。それもありだな。これぐらいでいいかな。全然綺麗じゃん、旦那様の耳。掃除する意味なかったかな。ま、こういうのは雰囲気が大事だからね。じゃ、続けて梵天やるね。ふわふわのごわごわってやつ。こっちの方が気持ちいいと個人的には思ってる。これやると、綺麗に見えても、実は細かいのが取れてるってわかるから。梵天するの、結構好きなんだよね。うん、ちゃんと、取れてるね。じゃあ仕上げに、耳の周りをふーってするから。もう一回。お次は反対側。お腹を見るか、それとも反対に私が位置を変えるか。お腹向いてもらおうかな。頭、回してね。そんじゃ、こっちも。さっきの続きだけど、綺麗にしたからこそ汚しちゃうか。どうやってかは想像通りでいいと思う。わかんないわけないでしょ。わかってるくせに。そういうのも、お宿に来る目的の一つなのは、重々わかってる。 走ることないし、別に隠さなくてもいいよ。私の前ではね、正直にいてくれた方が楽だよ、旦那様。ま、大手を振ってこいってことじゃないけど、二人っきり、他に誰も見てない場所なら隠してもねってこと。私もそういうの隠さないし、季節のこと、普段できないことをするために来てくれてるんだもんね。だったら私たちもちゃんとそれに応えてあげないとさ。わかった。綺麗にした後は汚す方向で。今日はそうしようね。旦那様の耳ちゃんときれいにして、あとでたっぷり汚してあげる。回りくどいのは苦手でね、バシッとは言ってくれた方が楽。心の機微を読み取るのが下手って人から言われたっけな。ま、旦那様が相手ならこうも素直にできるからいいんだけどさ。お宿に来てくれてありがとう。他の子たちもみんなそう思ってる。私もこういう感情はあんまり持っちゃダメなんだけど、特別感出ちゃうよね。と、耳かきはこれでしまい。やっぱ元から綺麗だな。これ以上ほじほじしても傷つけちゃうだけで意味ない気がする。じゃあ続けてボンテ、さっきと同じように細かいの根こそぎ取るからね。行為の前には、綺麗にすること。そう考えると、毎度毎度耳かきしてもいいかもね。合図として、ね。よし、めちゃ綺麗。さすがだな、私。旦那様の耳も、準備万端って感じ。仕上げに耳の周りを、 おしまい。お疲れ様、旦那様。それで、いつから始める？今から？夜？それとも寝起きの朝？今からじっくり？我慢できないのか。わかったよ、旦那様。そうけしかけたのは私の責任だし、しっかりおもてなしさせてもらうね。布団は敷かなくて、このまま。勢いがあっていいじゃん。成り行きで大胆なことして、熱くなる感じで。心の準備はもうできてるでしょ？緊張は若干してるね。私もいざってなるとちょっと緊張する。いい意味でね。ドキドキするって。突然始めた方が興奮するかなって。実際、ビクってしてたし。驚いた。それは何より。気持ちいい。それよりも、こそばゆい？旦那様。って、もう耳が真っ赤になっちゃってる。反応が早くて何より何より。今日は時間あるからね。じっくり攻める感じで、旦那様の反応を楽しみつつ、私も楽しむね。 スタ。よりエロい感じになって、聞こえるね。いけないこと。してる感がより強く、なった気がする。非日常ってやつ。こんなに綺麗にしたのに、私の唾液で濡れ濡れになって、こんなになっちゃった。でも、それが面白似た。旦那様の耳をこうして舐めるの好きだよ。好き好き。好き。
地よさそうにしている旦那様を見るの。好き。好き。いつもと同じじゃね。ダメだよね。言葉も交えて、感情はまっすぐに。動いてほしい？ダメ。もう少ししてからの方がずっと気持ちいいはずだから。旦那様、気持ちがいいよね。もっと気持ちよくなろうね、旦那様。うん、素直な反応。好き。私が 旦那様を支配してるようで。好き。もう片側の耳もしてほしそう。もちろんするつもり。頭外向いて。それと下脱いで。ゆっくりこすりながら、舐めながら、旦那様と一緒にするの好き。興奮する旦那様を見るの、全部見せて。好き。好き。耳もあそこも濡れてとろけちゃいそうだ。
と何も考えないで、もうこれだけのことだけ考えて。慣れるのは気持ちいいよね。敏感で大切なところ、人にいじられながらなんて気持ちいいね。出ちゃいそう。そっか、残念だな。私はもう少し楽しみたいんだけど。我慢できる？旦那様。散らしてごめんね。このまま続けるから好きな時に出してね。出たね。何も敷いてなかったから畳にぶちまけちゃったけど、
まったものは全部出しちゃおうか。こするのは続けるから。もう少しだけ舐めてあげるね。残ったものも全部出し切った。なんかすごく興奮できた。お疲れ様。後片付けは一緒にやろっか。共同作業ってことで。自分で出したものは自分で片付けなきゃ。旦那様。後片付け終わった終わったって。どうだった？ちょっと趣向を凝らしてみたけど、雰囲気作っていい感じにできたかなって。具体的にはそうだな、言葉を交えながらいろいろしたこと。普段言わないようなことをたくさん言ったと思う。面白かったでしょ？顔がにやけてんな。ああ、そうだ。注意として。私は盛り上げるためになんだかんだあることないこと言ったから。なので、この行為は心に留めといて、誰にも言わないこと。言う人なんていないとは思うけど、念のためにね。旦那様をあれこれするのって、気が楽だから、一歩踏み込んでいろんなことできるから、楽しいよ。私も柄にもなく興奮しちゃった。あと何回旦那様がここに来てくれるか分かんないからね。後悔のないように私も大胆に。これまでもだいぶ大胆だったかな。まあ、どっちでもいいか。さてと、やることやったら、眠くなってきた。夜まで時間はあるが、ここは贅沢に昼寝と行こう。行為に使わなくて、昼寝に使うお布団。いいじゃん。布団は寝るためのもの。本来の用途だよ、旦那様。 向かい合って寝るか。それもいいね。腕を回して引き寄せて抱いて寝てもいいよ。ただし変なことしたら、分かってるよね。ああいうのはああいう時だけ。今は寝る時。ドキドキを落ち着かせて。一緒に寝るのも慣れたもんでしょ。みんなに気に入られてんな、旦那様は。それじゃあ遠慮なく、私も寝るね。顔を眺めたければずっと見てていいよ。爪開けてみたら、本当にじーっと見てるし、そんなに面白いもんでもないでしょ。好きものだな、変態さん。